夢かなプレイガイド。さてこのコーナーではいろんな私のおすすめ公演情報をお知らせさせていただいておりますが、
はい、
今回お知らせさせていただきますのがね、12月15日私の誕生日の次の日、
もうすぐだ、
私の誕生日のためにあるような公演
で、何でも都合よくね、自分に都合よく解釈する
この世の全てを私に寄せてくれ12月15日金曜日に開催されますクリスマスチャリティーコンサートというのを紹介させていただきます。
そうだよね、その時期だもんね。
そう、もうクリスマスなんですよ、ね、そう、私の誕生日じゃなくてね、クリスマスなんですよ、イエスキリストなんですよ。いや、私がイエスだ。
何を言ってんの何を言ってんのか、ちょっと意味がわからないいや、もう競争
競争、あの宗教あの、ね、宗教が始まるから、
はいはい、招待して
雑
はい、クリスマスチャリティーコンサートをご紹介したいと思います、はい、12月15日金曜日に開催されます。会場はウエスタ川越ショーホールというところで、
川越、
うん、はい、どんなコンサートかと言いますとですね、はい、あの吉岡茂美さんという、
はい、
作曲家さんであり、うん、ピアノ奏者であり、ピアノの弾き語りをされている方なんですけど、うん、この方ですね、あの私が去年11月とそして今年の1月に1月、うん、もう忘れた。
そうだよね。
だね、に、あの立たせていただきました。夜中の星という音楽劇の音楽を作ってくださった作曲家さんなんですね。うん、でこの方普段は、うん、夜中の星は宮沢賢治の世界を楽曲にしてくださいましたけど、うん、普段はですね、女性詩人の詩にメロディーをつけて弾き語りをされてる活動をずっとされてるんですね、昔から。
そうなんだ。
そうなんですよ。だから
本人
が、そうです、そうです、もともとそういうことをされてる方で、与謝野晶子だったり、うん、なんかそういうね、いろんな金子みすずさんとかが結構代表作として CD にもなってるんですけども、うん、そういう女流詩人の悲しい歌を現代に伝えるためにメロディーをつけてピアノで弾き語りをして定期的にコンサートをされてる方なんですけれども、うん、そちらの方がクリスマスチャリティーコンサートとして毎年開催されてます。今回ボリューム6ということで6回目になります、はい、でこのチャリティーコンサートで集まった基金は東日本大震災の、うん、での支援として使用されます、うんうん、そしてね、今回ピアノの弾き語りなので、うん、あのピアノの弾き語りでもちろんお歌とピアノも聴けるんですけど、うん、今回クリスマスチャリティーすごいですよ、うん、あのですね、
うん、
どなた朗読があり、
へー、
チェロがあり、
お
ー、パーカッションがあり、
お、
女性コーラスが入る、結構盛りだくさん。いつもは割と単独で弾き語りライブをされて、たまに他の楽器さんとかね、
うん、
ハープとか、うん、あのパーカッションとか入れて、
うん、弾き語りはいいもんね、うん、
最近朗読も入れるようになって、吉岡さん自体は語りはされないので、うん、あの弾き語りでお歌でね、うん、伝えるんですけど、その合間にあの朗読を入れるという試みを最近始めましてですね、うん、男の方の安金田さんか、
うん、
金田さんの朗読、そして町田さん、町田正幸さんという方のチェロと、うん、そして乃木葵ちゃん、私の推し、推しパーカッショニストの乃木葵ちゃんがパーカッションとして、乃木葵ちゃんもね、あの、うん、東北の出身なので、
あ、そうだったんだ、
そういうゆかりで参加されると思うんですけども、
うん、あ、そうか、じゃあ葵ちゃんは今回はパーカッション、
パーカッションです、マリンバではなくパーカッションとして参加いたします。そしてハッピー女性コーラスという女性のコーラスの方も使って、うん、
あ、いいね、
結構盛りだくさん、
クリスマスでさ、
だからどんな歌をね聞かせてくれるのかなと、ね、うん、普段はね、あの女性詩人の歌ですけど、うん、ひょっとしたらクリスマスだからクリスマスソングなのかな、
かもしれないね、
あるかもしれないですね、うん、こちら詳細お伝えいたします。12月15日金曜日、会場がウエスタ川越ショーホール、はい、時間は6時30分、会場オープンが19時、夜7時からとなっております、はい、料金は前売りが3000円、当日が3500円となっております、
はい、
吉岡茂美さんの、ね、ホームページもございますので、そちらの方にお問い合わせいただければ大丈夫かなと思いますので、はい、クリスマス、素敵なクリスマスの目前にね、うん、素敵な夜を過ごして、そしてついでにそのお金が東日本大震災の支援につながるとなれば、うん、これはいかないわけにはいかない、
うん、そうだよね、あのもちろんね、ま、あの寄付する、ただ、うん、ただ寄付するっていうか、あのお金をっていうのもあるけど、ね、なんか一緒に寄付をしながら自分もいいエネルギーというか、うん、いい
素敵な音楽のお返しにそれを、
う
ん、
っていうのは素晴らしいよね。
ずっとこの吉岡さんは、うん、あの震災直後から岩手の方でですね、うん、あの震災支援の活動をずっとされてて、うん、実際に支援団体立ち上げられてまして、定期的に岩手でのチャリティーコンサートもされてますし、あと岩手の大槌町っていう小学校がありました、ね、そちらの方でチャリティーコンサートもされつつ、あとそちらの方に寄付を
チャリティーで集まった募金を定期的に、
じゃ定期的に継続して、
本当にずっと震災直後から活動を続けてこられてますので、そのご縁でよだかの星もね、
はい、
あのよだかの星、宮沢賢治が岩手のご出身なので、うん、そちらの方でゆかりがあって、あの作曲もいらしたという私なので、本当に震災からねもうだいぶ時間が経ちましたけど、うん、まだまだ復興しきっていない面、あの、うん、皆さん都会のね離れた場所に住んでる人はもう質の日常に戻ってるかもしれませんけど、まだまだそういう爪痕は残っておりますし、影響っていうのはもうゼロではないと思うんですね、うん、なのでこの機会にまた思い出す意味も込めて、そして素敵な音楽と一緒に支援いただけたらなと思ってご紹介させていただきました。クリスマスチャリティーコンサート、ぜひぜひよろしくお願いします。でもいいですよね、音楽でこういう、やっぱりこういう音楽だったりお芝居とかしてる人って、割とこういうチャリティーを最近ねしてる人が多いんですけども、あの震災が起こった時にあまりにもやっぱり大きなね天災だったじゃないですか。その時に割とたくさんの人がこんな時に、あの公演の自粛とかもいっぱいあったじゃない、イベント自体ライブとかコンサートとかお芝居自体も中止になったのもあるし、まあもちろんねそのいつ余震があるかわからないから危ないからできないっていうのもあるんだけど、なんとなく雰囲気としてそういうことを楽しいことをしてはいけないじゃない、なんか悲しんでる人がいるのに、命を落とした方がいるのに、自分はこんなになんかなんて言うんだろう、なんか浮かれてていいのかしらみたいな風潮があって、そういう雰囲気がやっぱり流れてしまってたっていう時に、そういう芸術に携わる人は自分はなんて無力なんだろうって、芸術っていうのはやっぱり生きるために必須ではないから、別にそれがなくてもご飯は食べられるし生きてはいけるわけですよ。でもやっぱりこういう時だからこそこういうのって必要なんじゃないかなって私すごくその時思って、悲しいし、食料とか、ね、物資は支援することはできるんだけど、心をケアするのって結局は歌であったり音楽であったりお芝居であったり、ひとときその現実を離れて前を向いて頑張ろうって思えるのってやっぱりこういう芸術なのかなって、ね、絵とかだったり音楽だったり、そういうのに支えられて立ち直れた人もたくさんいるんじゃないかなと思って、私もなんで自分は何もできないんだろう、募金って言ってもささやかだし、足のつぶてじゃないですか、個人でできることって、でもこういう活動をすることによって何か力になれるんじゃないかなと、そして自分がねせっかくやってきたことで何かお返しができたらいいなという思いで、多分吉岡さんも立ち上げられて、そういうことに賛同されてる方が集まってやってくださってるので、そういうの、ね、各地でいろんなことをされてますけども、そういうのっていいことだなって、
まあね、チャリティーだから寄付をっていうのもあるけど、やっぱりこう心が満たされていると、こう物質的に辛い面があったとしても、乗り越えられる気持ちができる、だから、まあ、芸術がなくてもって言うけど、やっぱりあったら救われる人も多いと思うんだよね。
なんかなくても大丈夫なんだけど、あればもっといいものだと思うのね、芸術って で意外となくてもいいと思ってるかもしれないけど、ないとただ生きてるだけなのかなって、ただ生きて息をしてるだけなのと、生き生きと生きれるっていうのはまた別の問題なのかなと思って、私はそっちの方にすごく貢献できるんじゃないかなと思って、だからなんだろう、何か大きなねことを成し得なくてもいいんだけど、誰かの心をあったかくできたらいいなと。
そうだね、同じ音同じ歌詞だとしても人によって受け取り方がいろいろできるじゃない、なんかいろんな人にとってそれが大切な言葉であったり大切な音楽になったりとかするから、まあ、そういうきっかけをこう得られる場でもあるから、ぜひこう初めて行ってよくわからないなと思っても、行ってみたら多分何か絶対プラスになることは、
いいですね、楽しんでいただけるだけで、
そうちょっと心を豊かに、
そうなんかそんなにがっつり行こうっていうのって、気晴らしになればそれが一番いい方法なのかなって思います、
そうですね、
そんな感じで、
ね、楽しみ、
ね、ぜひぜひ足を運んでくださいませ、ということで夢かなプレイガイドでした、
音楽最近比重が高い。 ね、好きだよね私たちね
しょうがない
、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢から神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉のお題などもお待ちしています。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pifri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そっちからコメントいただいても OK です。はい、詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは@pfrinet、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。はい、夢かな放送局、今回も山本しおりと番号かインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
はい、
そして、
はい、
今回が199回目ということは、次回更新日12月18日がいよいよ200回です。
おー、200回の記念のお祝いコメントもお待ちしておりますよ、うんうん、
お待ちしておりますよ。
お待ちしておりますよ。
200回ね。
あと私の誕生日のお祝いもくれてもいいよ。
まだ、え、そしたら私だってだいぶ前に終わったけど。
まとめてやろう。
3ヶ月前のお祝いコメント欲しい。
めちゃめちゃ前じゃん。めちゃめちゃ前じゃん。
いやでもなんかさ、あのクリスマスとかさ、なんか誕生日とか何でもお祝いは楽しいよね。
便乗したい。乗っかっていこう。
便乗って言ったらね、
乗っかっていこう。何でも何でも祝い事は乗せていこう。マシマシにして
こう。そうだよ、マシマシがいいよね。全部いいことはさ、
もう全員生まれてきてくれてありがとうみたいになる。
すごいでかいテーマになって、
やっぱ宗教だな。
もういくつかところはそこなんだよね。
最近流行ってるの、私は何でも宗教にするのが。
いやでもね、まあまあポジティブに考えられるんだったらもういいよね。なんか自分教でいいよね。
いいね、
ワンコ教で。
もう生きてるだけで丸儲けだ。最高です。
いや200回どうなるんだろうね。
ねえ、200回。ね、なんかうぐしてる。アハハじゃねえよ。
じゃねえよ。
じゃねえよ。
雑だな。
200回、うん、どんなね、200回もまさかね、うん、続くと思ってなかったです
よ。だって、まあ、私は途中参加だけど、あれ私何回からいるんだろう。
本当だ、何回からいるんだろう。何回、しおりさんは何回目なの。
100回の時もうすでにいたじゃん。
あ、そっか、じゃあもう、う
ん、ってことは結構いるんだよね。
あ、いるじゃん、
ね、あれ慣れないな。
いやいやいや、慣れ
た慣れた慣れた。
初回を見たら、
やめて、
さっきさっき聞いてみたけどね、全然違った。
やめた方がいいと思う。聞かない方がいいと思います。
それはまた来週かな。
はい、では次回もどうぞ
お楽しみに。